浮かぶカフェ、浮かぶカフェ。2023年1月26日、こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズン10へようこそ。カフェ店主の幸代です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。
ではごゆっくりお過ごしください。
霧竹もんとみこと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。
皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして、誠にありがとうございます。すいません、こんな声で完全に録音するの忘れてました。今そろそろ寝ようかなと思って、何か忘れている、気づいて、せやぷかぷか録音するの完全に忘れてました。はい、すいません。でも思い出しました。しかし全然ネタがございません。はい、とりあえずすいません、大阪公演、無事に千秋楽を迎えることができました。以前より何日か早く終わってですね、はい、どうして早く終わったのかはちょっと理由はわからないんですけど、いつもよりは何時間か早く終わった公演でございました。で、まあこの場をお借りいたしまして、たくさんのご来場誠にありがとうございましたね。こうやって話しながら何かネタがあるかなと思っております。ネタがないまま、このままぷかぷか終わるかもしれません。ね、何話そうかな、本当に困りますね。今ね、ちょうど本当に休みなんですけど、まあ休みの日ってね、まあもちろん次回の仕事の準備もしたりするんですけど、でも何日間かは何もしない日をなるべく作ってるんですよ。もうまあリフレッシュというか、本当に何も考えない日というか、で今日なんかもそんな風に時間が過ぎてまいりました。まあ図書館に行ったんですけど、で図書館に行って、まあ本を借りて、でまあ、その本をめくっているっていうか、まあ借りた本が京都関係の本が多かったんですよ。情報誌が多かったんですけど、最近なんか出かけても、 まあ外れがないようにいつも同じお店ばっかり行く傾向にあるので、なんとかどっか新しい場所がないかなとは考えていたんですよ。でまあ情報誌ね、その図書館とかで行って、で別にいろんな本があって、まあ、雑誌ですから、今みんなが行ってるとことか、今ちょっとこういい京都というかそういうのを見てて、でまあ携帯片手に、あこの店美味しそうだなとか、あここ素敵な場所だなとかっていうのを、まあ雑誌と携帯を駆使しながらですよ、こうあここいいなと思って検索して、あ登録したりとかしてたんですけど、気がつけば2時間3時間ね、お昼からそれをねやってたんですけど、気がついたら日が暮れていました。はい、あらね、こんな風に時間っていうのは過ぎていくんだなと思いました。でも僕にとってはまあこんな時間もありかなと思いました。なんかもちろんその時間を有意義に過ごすっていうこともありだとは思うんですけど、まあある意味すごくこう 無意識って言い方もちょっとおかしいんだけど、なんかこう本当にこうバーッと集中してね、それに対して熱中して時が流れていって、いつの間にかあこんなに時間経っちゃったっていうのも、これはこれでありだなと思いました。でそのね、これを今回の情報をまあ携帯のブックマークに登録したんですけど、もうたくさんブックマークがありすぎて、ね、情報だけ詰め込んでて、いざね見ようと思ったらどこにあるかはかからないんですよ毎回。そのまあものが探す時と一緒ですよね。あれどこにあったっけっていう一緒で、その登録した情報も探すのにまた時間がむっちゃかかるんですよね。でそれもなんとかしようと思って、ブックマークの中で京都食事っていう、欄を作って、それに登録するという作業も同時にやったんですよ。でもね、それもなんかやり方っていうか全然最近やってなかったから、どんなやり方やったっけとかで、まあ僕はまあ iPhone 使ってるんで、 iPhone で結構感覚的にできるので、これしたらできるんちゃうかみたいな感じでやってて、まあ結果的にはできたんですけど、でもとっても時間がかかりました。それもあって気がつけば真っ暗ねみたいな状態になってしまいましたね。いつもだったら詩を読んでですね、なんかしんみりとするんですけど、詩書いたかな、ちょっと待ってください、ちょっと覗いてみますね。いつものように、あこれねちょっとね暗いんですよ。僕ね割と明るい詩が多いんですけど、これはねちょっとなんか自分の中の暗い部分を久しぶりに書いた詩なんですけど、いいですか？ ちょっとこれを朗読して今日のぷかぷかを終わりたいと思います。ないものねだりという詩ですね。ないものねだり、自分に持ってないからしょうがないよねって認めないとね、あの人にはって自分にはないもの、あの人にはなれない。自分にあるものって何かな、わからない、ない。強いてあげるなら結構しぶといかも。へこたれるけどだるまみたいに起き上げる、起き上がる、すいません、だるまみたいに起き上がれるとこかな。憧れとないものねだりはに、ごめん、今日ちょっとあんまりちょっと読めませんね。憧れとないものねだりは似ている。自分のこと知れば知るほど現実が突き刺さる。答えがなくて鏡の前の自分が映るだけ。お前はお前、あんたはあんた、君は君、私は私、人は人、分かっちゃいるけどこれでいいのかと問いかけてしまう。自分が一番自分のこと受け入れることに苦労するなんて、一番びっくりして戸惑って、やっぱり憧れた黄昏にもたれてないけど欲しいよと求めてしまう、あなたに。
新潟の出雲崎っていうところに良寛様っていう人が昔住んでいたんですけれども、まあ、禅宗のお坊さんですよね。いろいろな逸話が残ってます。その良寛様の話の中で結構好きなやつが、良寛様がお金をもらったんですよね。まあ、宅発に出て、まあ、本当に少ないお金だったと思うんですけども、まあ、あんまり普通お金もらわないんだと思うんですが、お金をもらって、ですごい嬉しかった。でもそれを落としちゃって、でもすごい悲しくて、で一生懸命探すんですよね。で探して探して草むらの中がなんかもう全然見つからなくて、でやっとでも見つかるんですよ。そしたらものすごい嬉しくて、であんまり嬉しかったからもう一回投げ捨てたっていう探すのが、探して見つけるのが嬉しいからっていう、そういうような話があるんですけれども、それと同じようにものは考えようだなって最近思います。これあのセーター、好きなセーターになんか穴が開いてきてたんですよ。なんか多分こうセーターを食べる虫みたいなやつにやられたんだと思うんですけれども、穴があっちとこっちぐらいになんか開いてきまして、本当に嫌だなっていう、なんか暗い気持ちになってたんです。好きなセーターだったのにこんなに穴が開いちゃって、虫憎いみたいな思ってたんですよ。で よく見るとその他にもちょっとほつれなんかもあったりして、ああもうこれ古くなっちゃったしそろそろ買い替え時かな、なんか捨てちゃわないとダメなのかなとか、なんかそのセーターを見るたびになんとなくこう暗い気持ちになっていたんですよね。で青いセーターなんですけれども、なんか突然そこにあ次を当てたらいいのかなって思い始めたんですよ。それで青いからあなんとなくこう黄色い刺繍とかしたらお星様みたいにならないかなって思いついたんです。それで早速近所の毛糸屋さんに行って、そしたらなんかあの刺繍用の糸なんですけれども天然のこう染料で染めたっていうとっても綺麗なこう色のグラデーションのある、刺繍糸を売っていて、それの一番お星様の色に近いと私が思った、レモンイエローみたいな色なんですけれども、その糸を買ってきました。そして見よう見まねでちょっとあの YouTube ビデオなんかも参考にしながらお星様の形を刺繍してみました。穴の上にで結構あのやったことがないのでブサイクな感じの、お星様になったんですけれども、それを3つで、しかも1個の穴は袖1個の穴は背中なんですよね。なので全くあのこのシンメトリーになっているわけでもないし、何か意図した場所にその刺繍が来てるわけでもないんですけれども、とりあえず穴は塞がれました。そしてこのプロジェクトはまた穴が開いたら星を増やすっていうそういう考えなんですよね。でさっきのあの両眼様の話じゃないですけど、穴開かないかなって思ってるんですよ。でこうもう捨てなきゃダメかなって思ってた古いあのセーターが星空のセーターに生まれ変わりました。そしてこれからまたまあ大事になるべく虫さんには食べられないようにするけれども、もしかしたらまた虫さんに食べられちゃったりするかもしれないけど、その時にはそこにまた新しい星が生まれるという、そんな感じでずっとこれこのセーター捨てないで星空を育てていこうっていうふうに考えています。そう思ったらなんかすごい楽しい気持ちになってきて、こう穴開いてよかったなぐらいな気持ちになってきまして、これからどんな星座が生まれるのか、こうランダムなところが楽しいですよね。でも人間のこう想像なんか超えてきますからね、とんでもないところに食べてきます、あるいは穴がほころびが生まれたりします。なので次の星はどこに来るのか、もしかしたら星座の形になるのか、なんかそういうことも含めてとっても楽しみで、なんかとても楽しい、気持ちになったというそういうお話でした。ものは考えよう、すべてのことには裏と表がある。嫌だなって思ってたことも意外に考えてみると楽しいことの始まりだったりする、そんなことってやっぱりあるんじゃないですかね、なんてことを考えている1月の夜です。虫さん、うーん、ありがとう。
今日はカフェに現れなかったヤンさんこと長谷川徹さんのヤンの歌声喫茶へのリクエストは、E メールアドレス浮かぶカフェ @gmail.com、 UKABUCAFE @gmail.com、 または番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えてヤンさんに歌ってほしい言葉や文、その他さまざまなお題をお送りください。ヤンさんが歌にしてくれます。そして秘密のコーナービーバー先輩英会話の森というのがございます。こちらはあなたの英会話のお悩み事をこっそり教えていただくとビーバー先輩が答えてくれるというそういうコーナーです。こちらもぜひご応募ください。
それでは浮かぶカフェ、
また次回のご来店をお待ちしております。